ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はちょっと私緊張しておりましてね。なんで緊張してるかと言いますとね、私がこのブログというか、まあブログよりかずっと前ですね。まあちょっと大げさなんですけども、人生とは何かと、自然とは何かと、私まあ科学者なもんで、自然が私の人生の対象物だったわけですね。ですから、ある意味じゃもちろん人間というのも自然なんですね。よくだんだんだんだん人間がやって自然が人工的になっていくものをですね、自然が変わっていくと言ったりしますし、それから人間が増えて、人間以外の生物が、の絶滅数が、まあ増えてることないんですけども、まあ増えてると言われる時ですね。これ間違いですが。増えてと言われるときに、何か人間だけが特別扱いで自然の中で生きてるような感じのしないような書き方をしてる人が多いんですけども、私は、まあ、人間とか自然とかいうのは一体で、どういうふうにこう、その原理原則が動いてるのかなっていうのが、この年になるまで実は回答がなかったんですよ。それでもう哲学も随分読みました。ギリシャ哲学からですね。お釈迦様、イエス様もそうですし、近代の西洋医学、哲学なりね、日本の哲学なり、それからまあ、ロシアの文学とかですね、まあ、文学も、それから私、芸術なんかも比較的興味があるもんですから、まあ、そういうものも非常に多く接しましてね、まあ、外国にも随分行きましたし、それで、ごく最近、ああ、これだと思ったものがあったわけですね。ある小説を読んでて、あ、なるほどと思って、これだなと思って、そういうのから見ますとね、今までプラトンのイデアとか、それからヘーゲルの哲学とかね、それから、まあ、親鸞の歎異抄とか、まあ、そういったものを見るにつけ、何か心に引っかかることがあったけど、私はそれほど偉くないので、まあ、そういうものを否定するっていうような気持ちもなかったんですよね。それで、まあ、とですね、あ、これだと思ったのが今日の話題なんですよ。で、まあ言いたいことはだから山ほどあるんですけども、もうすぐ終わっちゃうような気もしてですね、どういう風になるのかっていうことがこのところ2、3日ですね、頭について離れないもんですから、もう喋っちゃえと。その、どうなってもいいやっていうことでですね、今日話し始めました。まあだから、ものすごく大げさなタイトルがついておりまして、日本哲学科学1と。実はね、私に哲学をやれと言ってくれた方がですね、千葉工業大学の哲学の先生で、それで私初めて哲学的な、まあ哲学と言えないですけども、哲学って難しいですからね、定義が。哲学的な本を書いたのが、リサイクルの哲学っていうもんだったんですね。つまりこれはその、まあ優しい問題ですよ。リサイクルですからね。ですけど、まあリサイクルにもやっぱり哲学がいるだろうと。それじゃあまあリサイクルの哲学なんて僕らしか書かないだろうから、まあ書こうかというふうに思ったわけですね。今からもうそうですね、23年ぐらい前でしょうかね。まあそういうこともありました。で、実は科学というものが今かなり遠慮しておりましてね。その時にその先生が私に言っていただいたのは、実は現在は、まあ我々の人生っていう中に、自然という認識の中に、科学というのは切って切り離せないと。しかし哲学者は科学をよく知らないと。だから哲学者は本当は、もうこれからは哲学というものをあんまり言えないんだと。武田先生は科学をよく知っておられるので、ぜひやってくださいとごまをすられて、ごますったわけじゃないでしょうけど、偉い先生ですから。それでまあリサイクルの哲学っていうのは、私の気持ちとしてはリサイクルのように、まあそれほど大したことじゃなくてもね、それでもやっぱり哲学っていうのは存在するんだっていうことを、まあ私の拙い諸著作の哲学では書いたんですね。まあ、それ以来いろんなことを哲学的にも科学的にも考えてきたんですが、平凡な石と特殊な石と。いや、これだと思いましたね。これは何を言ってるかっていうと、ダイヤモンドとかルビーだとか、なんかいろいろ、非常に特殊な価値のある石がありますよね。まあそういった特殊な石っていうのは値段も高いし、人にもてはやされるし、まあ石の組成としては一般の石と同じでも、形だけが優れてるだけで、なんか国宝の庭に 新座増しましたりしてるんですよ。まあ、価値のある石という感じですね。まあ、それに対して、普通の石ですよ。これ石ころっていうか、こういった石ころね。この石ころ、このぐらいの石ころなんていくらでもあるんですよ。ちっちゃいやつから大きいやつまで。もうゴロゴロしてるわけですね。大体ああいうものは石ころになった時はトゲトゲしてたんですけど、それがコロコロ転がったり、まあ水に触れたりいろいろして角が取れてね、丸くなるわけですよ。で、丸い石がそこら辺にあると。人には蹴飛ばされるし、踏みつけられるし、何のために生きてるのかよく、生きてるっていうか存在するのかよくわからないわけですよね。ところが、この前私が長い人生をかけて初めてわかったのは、あ、そうか。こう庭に飾られる石とか、それから、まあ美しい石っていうか人間が勝手に美しいと決めた石が貴重だと我々は思ってしまうけど、実はこの平凡な石こそ、本当の石なんだということに気がついたわけですね。っていうのは、まあこうやって口に出しますとね、私がそうかと深く感激したのが、日本語にすることによって感激がなんか少し薄れてきましたけれども、普通の石はですね、道路に敷かれれば道路を作り、家の基礎に敷かれれば家の土台を守りですね、ほとんどいろんなところに石っていうのは使われる。もちろんコンクリートの何十階のビルも、中に骨材って石が入ってなければ、あれは成立しないんですよね。そういう意味では、あ、そうか。人生の目的は平凡な石だったんだと思ったんです。で、私が思ったのはね、これ昔から私はですね、お母さんっていうのがなぜ評価されてないのかってすっごい不思議だった。もう疑問が解けなかったんですよ。今でもそうですよ。僕がよく言うのは、銀行員の夫が家から自動車で出てって、一日なんか銀行で働いて帰ってくる。こういう生活をしてると、一年間に収入が1000万あると。ところが、そこにいるお母さんがですね、一生懸命子供を送り出し、昼になると野菜を買いに行き、調理して子供を迎えて勉強させたり、もう夕ご飯作ったり一生懸命してますよ。どう見たってお母さんの方が偉いですよ。そのようにお母さん0円、年俸ね。なんでこんな社会があるんだろうか。こんな社会で正義を議論しても意味がないじゃないかと。僕、それがもうすごい引っかかってですね、もうずーっと引っかかってるんです、延々。それからまあ皆さんちょっと奇妙だと思いますけど、これひばりクラブだから我慢していただけると思うんですけどね。まあトヨタ自動車っていうのは非常にいい会社なんですよ。僕よく知ってるんですよ。もうすごく人柄もいいし、質素だし、日本のために自動車製造一つね、頑張ってきたんですよ。だから全然非難することないんですよ。ただ、トヨタ自動車の会長っていうのは、まあ、日本では偉い人ですよ。大体、年俸が10億円ですよね。まあ、それは立派な仕事されてるから、10億円ぐらい相当だろうと思って、社会がそれを容認してるわけですよね。これに対して、母子家庭のお母さん、200万円。じゃあ、どうしてトヨタの会長が10億円で、それで、母子家庭のお母さんが200万円なんだと、収入がですね。それは、この前そういうことを僕がつぶやいたら、早速反撃が来まして、トヨタの会長は、まあ、日本にとって立派なことをしてると。それに対して、母子家庭のお母さんは、別にそれほどじゃないじゃないかというコメントがありましてね。まあ、普通はそう思うだろうと。それはまあ、別に僕は納得しないわけじゃないんです。ただ、確かに、仕事の質としては、レベルとしては、あるいは100歩譲ってそうかもしれません。しかし、収入っていうのは何のために得るのかって言ったら、まあ、簡単には食べるためですよ。まあ、住む、衣食住ですよ。まあ、とりあえずはね、衣食住です。衣食住って言ってるのは、私ちょっとここでもう一つ付け足すと、人間の基礎は衣食住なんですよ。もちろんその以外に飛行機でどっかに遊びに行くとかね。まあ、そういうのありますけど、まあ、それは余裕があったらっていうことで、まあ、基本は衣食住ですね。そうすると、例えば食だけを取りましょうか。わかりやすいんで。トヨタの会長が立派な仕事をしてるから、1年に10億円の収入相当の超デラックスな食事をするとしますね。そうしますと、母子家庭のお母さんは、200万円相当の食事でいいのかと。人間の舌っていうのはこう味覚ね、それほど差があるのかと。それから、トヨタ自動車の会長が美味しいものを食べる権利があり、母子家庭のお母さんが もう本当にまずいものをちょっとしか食べられないというしか権利がないのかっていうとですね、僕は違うんじゃないか。トヨタ自動車を運営するのはそれは大変ですよ。しかしお母さんね、母子家庭のお母さんね、やっぱり子供を育てるんですよ。子供を育てるっていうことが僕にはここで言う平凡な石と思うんですよ。それでダイヤモンドとか、まあ素晴らしい庭の石とか、確かに人を喜ばせますよ。だから、その点では特徴があります。しかし、そうかといってですね、道路を作ってる石とか、家の基礎になってる石っていうのが、何の役にも立ってないってわけじゃないですよ。ただ、目立たないとか、数が多いとか、そういうつまらない理由であって、やはり、この自然とか、まあ、自然、私、人間と自然っていうのが、大体一体に感じるんですけどね。それが、その何ちゅうかな。重要なことは何かっていうと、やっぱり道路を作り、海岸に石があり、あ、海岸っていうか、川のね、河川に石があり、そして山の石があって山の形が成してるということも非常に大切で、こう続けがたいと思うんですよ。それでこういった私の考えはですね、日本の、考え方ですね。力は正義ではない。日本だけですよ、本当この力は正義ではないというのは、権力があり、お金の力があり、知恵の力があり、ね、金の力がある、そういう力のあるのが偉いんじゃなくて、日本は。仁徳天皇が偉いんだ。天照大神が偉いんだ。っていう概念ですよね。これとですね、もう一つやっぱり私は、もう一つの日本の社会を形成している基本概念は平凡な石が基本である。だから日本には二つあるんでしょうね。力は正義ではない。平凡な石が基本である。我々にちゃんとした子孫がお母さんの頑張りによってできてこなければ、社会というのが成り立たない。つまり、すべてのことは出世が目的じゃない。この前誰か芸能人がね、1時間の投資でこれだけ儲かりますとか言ってましたけど、まあそれはそう言ってもいいですけどね。私の社会の基礎概念、人生の基礎概念とは全く違います。私、そうですね、1ヶ月ぐらい前にこの平凡な石というのが日本の基本概念の2つ目なんだっていうことを発見しまして、まあ大変に爽やかな気持ちになったものであります。今日はこの話をするのが初めてなんで、非常に慣れませんで、まとまりのない話になりましたが、何か私の話す内容自身にですね、何かを感じていただければというふうに思います。